始まりました。滋賀十五の壺、実に面白い湯川学です。今回のエピソードはあんまり上手にまとめられないんじゃないかなという気がします。まあ、最初に断っておくと、結構独り言っぽくなるんじゃないかなと思います。まあ、だったらね、配信しなきゃいいじゃんっていうのもあるんですけど、まあ、話すことによってちょっと整理できるかなとかね、まあ、あるいは今後の備忘録というか、まあ、メモ的な感じでね、ちょっとお話ししていこうと思います。で、テーマとしては、まあ、文法化と語彙化っていうのが、まあ、テーマなんですけど、そもそも文法と語彙っていうのは何なのか、まあ、定義しろと言われると結構難しいですね。まあ、文法っていうのは、その言葉の骨格というか、まあ、抽象的な言い方すると骨格、まあ、あるいは機能的な側面のことを文法と言ったりします。で、語彙っていうのは、まあ、内容っていう感じですね。例えば英語だと、まあ、漢詩とかね、ザとかアとかいうのは、まあ、あれは文法に属すもので、まあ、あるいは前置詞とかね、オブとかフロムとかトゥとかアットとか、まあ、こういったものも文法で、で、語彙っていうのは、まあ、具体的なものの名前とかがね、まあ、結構語彙と言えるんではないでしょうか。まあ、普通に単語を一個言えと言われて出てくるのは大抵語彙的なものだと思いますね。犬とか猫とか何でもいいですけど、まあ、そういう内容的なものが語彙です。まあ、改めて考えてみると結構難しいし、文法、語彙、それ自体を深く掘り下げるのもまた面白いですけど、その文法と語彙っていうのがきっちり分けられるものかというと、結構それも難しい話で、まあ、今回のテーマみたいに文法化とか語彙化っていう言葉があるように、語彙的な要素が文法的要素になることもあれば、逆に文法的な要素が語彙的要素になるっていうこともあるんですね。で、その変化の途中みたいなものもあって、つまり語彙と文法の中間にあるように思われるものもあります。例えば、時っていうのは結構語彙と文法の中間にあるような気がします。もちろんその時っていうのを単体で使うと語彙的な要素なんですよね。時が流れるとかいった場合はそうなんですが、そうではなくって、使う時みたいに、まあ、固い言い方をすれば従属節を形成するのに使われる時っていうのがあるわけですけど、まあ、これ今言ったように従属節を形成するっていう機能になってると見れば、時っていうのは文法的要素なんですよね。ただ、もともとは時っていうのは当然語彙的要素だったわけなので、まあ、これは文法化しているということができると思います。
滋賀十五の壺。
さて、文法といったときに、その文法の世界もまた二つに分けるっていうことがよくなされます。それは派生と屈折と言われるものです。で、この派生と屈折については関連エピソードがあるので、まあ、ぜひそちらも合わせて聞いていただけたらと思います。で、この派生と屈折っていうのも、まあ、そのエピソードでも言ってるかもしれないですけど、結構定義が難しいし、まあ、本当は言語ごとに定めなきゃいけないようなものなんですよね。そもそも派生と屈折っていうのがきっちり区別されるかというと、まあ、それも結構難しい問題です。で、派生っていうのは、イメージとしては、その、語彙を拡張するみたいなもので、まあ、ものによっては品詞を変えることもあります。まあ、変えないこともありますけど、まあ、イメージとしては拡張です。で、一方、屈折っていうのは、まあ、一言で言うと語を閉じるもので、まあ、それがないとダメみたいなものです。だから義務的な要素なんですよね。例えば、核変化がある言語だと、まあ、核接字みたいなものは屈折とされるし、 動詞に認証変化があるような言語だと、その認証変化っていうのは屈折とされます。で、日本語でこの派生と屈折っていうのを考えると、食べさせたっていうのは、まあ3つに分けることができるんですよね。食べとさせとた。で、食べっていうのが語彙的要素です。で、させっていうのが刺激を表しているわけですが、まあこれは刺激動詞という新しい動詞を作ってる、拡張してるっていうことで、まあ派生とみなすんですよね。で、最後のたっていうのは、まあこれがないと、その語として独り立ちできないというか、まあ完成されてないということで、まあこのたというのは屈折とみなされます。で、僕はこのさせにしろ、たにしろ、つまり派生にしろ、屈折にしろ、語彙に対する文法なので、まあ文法じゃんと思ってたんですけど、その派生と屈折を見比べたときに、派生よりも屈折の方がより文法的だという見方もあるんですね。まあ言われてみればそんな感じがしますが、まあ形の面でも多少そういうことが言えて、というのが、まあさせとたもまさにそうですけど、屈折の方がより短い形式になりがちなんですよね。傾向としてですけど。まあその分削られてるっていうような言い方もできるかもしれません。まあ流れとしては、派生っていうのがどんな語彙にも適用されるようになれば、まあそれはやがて必須の要素となって、で屈折になっていくっていうことだと思うんですが、で、これもまた日本語で考えてみると、まさにたっていうのが、まあそういったことが言えるかなと思います。まあさっき言ったようにたっていうのは、現代日本語では語を閉じている、まあ屈折要素なわけですけど、古文の時代に遡れば、たりなわけなんですよね。で、このたりっていうのは、おそらく派生としてみなされると思います。というのが、たりで語を閉じているわけではないんですよね。たりけりみたいに、たりの後に別の助動詞が来ることもあるので、まあ、たりによって語を拡張してるって言った方が多分正確だと思うんですけどね。で、さらにその、たりっていうのは、てありから来てるんですよね。で、このありっていうのは、もともと存在動詞、存在を表す動詞なので、まあ、語彙的要素ということができます。で、今の話を逆にすれば、ありっていう語彙的要素が、たりっていう派生要素になって、さらに現代日本語では、たという屈折要素になっているということです。まあ、すなわち、それが文法化ということができると思います。で、この文法化と逆のことが起こるのが語彙化ですが、まあ、語彙化はこれの逆再生みたいになって、屈折が、その生産性を失って、派生になって、で、それが語彙化するっていうことなんですけど、まあ、日本語でね、その流れを考えるのは結構難しいというか、今んところちょっと思いついてないんですよね。まあ、日本語以外の言語だとね、そういった例もあるようです。ただ、この流れっていうのは究極的な、というか、なんていうんですか、極端な、まあ文法化とか語彙化なので、その語彙的要素が派生切字になって屈折までは行ってないっていう例もたくさんあると思います。それがさらに文法化が進めば屈折要素になるかもしれませんけど、ならなきゃいけないわけではないんですよね。というわけで今回のエピソードは文法化と語彙化の話ですけど、その文法といった時に派生と屈折っていうのはよく分けられます。で、まあ僕もそれは過去のエピソードで話したことありますけど、その二つを見比べたときに、派生よりも屈折の方がより文法的であると言えて、その文法化の流れもそれに沿ってるというお話でした。で、語彙化っていうのはその逆の、まあ、流れだっていうことですけど、まあそっちの例はね、まあまたちょっと思いついたりしたら、お話ししようと思います。というわけで、今回は、そんな話でございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。 番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手は滋賀15でした。
またねー。